では今月も長尾さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです、はい、今日は迷彩柄の
そう
衣装違うわ制服
ちょっと理由があってまだ最後にちょっと告知させていただこうかなと思うんですけども、
その時に置いときましょうか。
はい、イベントがちょっとあってそのあれで持って帰ってきてます。
いい感じですね。まあ、なんかいろんなパターンがあって楽しませてもらってるんですけど、私いつも
毎週変えるようにもうレパートリーないんですけど、
ないですか。全て出し切った、
はい、そうです
ありがとうございます。さてさて、まあね、これまでもいろいろとお話を聞かせてもらってますが、はい、もう自衛隊の中でもいろんな、まあ、多種多様な採用種目っていうのがあるということで、今回そのね、採用のコースってはどういうふうに大きく分かれているのかっていうところからね、
はい、
はい、教えていただこうかなと思っております。
はい。
はい。
まず、本当に大きく言うと、将来幹部自衛官になるための一般幹部候補生であったりとか、防衛大学校、防衛医科大学、航空学生とか、
はい、
そういうのがありまして、で、あと、中堅の、中堅として現場のエキスパートとして勤務するための一般総候補生、自衛官候補生、はい、で、あと、高等工科学校などがあります。
はい、
あとは、予備の自衛官として各種いろんな事態に備える予備自衛官、っていう、こう、大きく3つに区分されて、採用コースがあります。
おうおうおう、はい。なるほど。幹部を、もともとそこを目指して入ってくるという方もおられるんや ね。
はい。大学卒業して、うん、もう、任用された時から、幹部自衛官として勤務したい方は、
うん、
そういった採用コースもあります。
なるほど。はい、で、ま、大学卒業と高校生、ね、高校、高卒っていうのとの違いっていうのは、
これ結構いろんな方に、聞かれるんです。
なんか
大卒だけはしとった方がいいんかなとか。
そうそうね。
はい。
わかります。なんかそういうのはやっぱりちょっとこう今後ですね、この先が出世とかね、お給料とかね。
あともし辞めちゃったらとか考えてる方も、おられるんかなとか思って。
あ、なるほどね。
はい。そういう方は大卒で入ってこられる方もいるんですけども、
はい、
自衛隊、だけの話で言うと、まあ、結論から言うと、どちらが有利とか、
はいはい、
不利とかは、ないですね。
あ、
もちろん、高卒で入隊すれば、その大学の4年間、現場のその、経験であったりとか、
はい、
そういう、自衛隊のスキルが間違いなく上がりますので。
そうですよ。4年って大きいですもんね。
そうです。大きいです。もう、先に階級が上がったりとかするので、うん、ただ、幹部として絶対最初から入りたいという方は、大卒の方しか受けれないし、採用試験が、一般幹部候補生っていうのがあるので、
うんうんうんうん、
まあそちらを目指される方もおられますね。
そういうことか。
ただ高卒やからもう幹部になられへんのかってそういうわけでは全然なくて、
はい、
入隊してから総っていう階級にまあ皆さんなるんですけども、
はい、
その階級になれば、
はい、
幹部候補生の試験がまた受けれるようになるんですよ。
そうなん、じゃあ絶対ダメっていうことではなくって、
うん、変な話、中卒の方でも幹部自衛官でバリバリやってる方も、もちろん。はい、おられて、
はい、なるほどね。まあ、なんか、それから勉強したらいいわけですもんね。
そうです、そうです。はい。
そうなんですか。
そういう方も、もちろんおられますね。
ほー。はい、それは、ああ、なるほどね。なんか変わってきますね、世界が。
変わってきます。
変わってきます。はい、例えばね、やっぱり、はい、大学に行くってなると、まあ、家庭の事情じゃないですけども、やっぱり金額的にお金がかかってしまうから行けないとかあったりするじゃないですか。はいはい、まあそういう時に、もう働きながら、まあ勉強できるっていうことになりますもんね。
そうですね。
実際目標があるんであれば。
はい。
それはすごい。
結構採用人数が少ないんですけども、
はい、
その自衛隊から奨学金が出て、その専門的な技術を大学等で学んで、
はい、
まあ自衛隊にその卒業後入隊するっていうのがまあ決まりなんですけども、
はい、
そういう奨学金みたいな制度も、
うん、
あります。そういう出していただくというか、
はい、なるほどね。
そういうのも自衛隊の中にあります。う
ん、だからやっぱりちょっと悩んでるんですっていう人はちょっと相談してもらったらいろんなアドバイスしてもらいますね。
そうですね。はい。
で、ちなみにこの自衛官になりたい、自衛隊に入りたいと思うと、
はい、
何歳までが
普通の採用コースであれば33歳未満。
普通で33歳。
3歳未満ですね。はい、で、各種航空学生であって、パイロットですね。
はい。
なるコースとか、一般幹部構成とかいうのは、もうちょっと若く設定されていますので、
まあ、
それぞれ、はい。
はい、はい。
で、あと予備自衛官に関しては52歳まで あの受験することがで、あの今年から受験できるようになったので、うん、
はい、
昨年までは33歳まで未満だったんですけども、
かなり上がりましたね。
そうなんですよ。
この差は一体何だったんでしょうかね。
まあ、いろんな事情があるのかなと。
で、だって皆さんまだまだ若いですもんね。
そうです。
50代って全然若いじゃないですか、
は
い、
またその予備自衛官が持ってる仕事とか、うん、その任務っていうのはそこまでその、はい、過酷っていうかそういうわけではないので、
あ、はいはい、
もちろん年齢がいかれた方でも、うん、全然そういう各種事態に備えることができますので、うん、っていうところもあると思います。
この予備自衛官ってさっき、まあ、言われてますけども、この、はい、どういうような、まあ、内容のお仕事になってくるんですかね。
どちらかというとその最初に予備自、いきなり一般の方が予備自衛官になることはちょっとできなくて、
はい、
予備自衛官法っていう採用コースの試験を受けていただくことに、はい、なります、
うん、
でその中で所定の訓練があるんですね。5日間1セットで、うん、普通の採用であれば10回50日ですね、3年間の間でいいんですけども、
はい、
それを仕事とか大学の学生生活に都合をつけながら参加していただくと、
はい、
予備自衛官に任命されるんです。でそうなると、はい、年間5日間、
うん、
これが区切っても可能なんですけども、
はい、
そういう連動、自分の技術維持のために、うん、年間5日間だけ自衛隊の方で訓練をして、
はい、
何か各種、例えば災害派遣とか、そういうことに備える予備の自衛官として、
ああ、なるほど。
はい、で出頭中は、国家公務員として、特別職国家公務員としての身分が与えられて、もちろん給与も出ますし、
はい、
保険との手当、そういう制度もありますので、まあ、目指される方は結構多いです。
あ、
この三木市でも結構今年は、はい、
じゃあ、まあ、他の仕事をしてて、
あ、そうです、それ基本はそうです、
してて、で一応ここに、まあ、登録じゃないけどもしておいて、はい、みたいな形ですか。
ほとんどの方がもうそういうことです、うん、
で、まあ、定期的にまあ訓練というか、まあ、ちょっとこう、
そうです、
うん、維持を、体力的にも維持したりとか、まあ、学習面でもしっかりと覚えておくとか、
そうです、
確認をするみたいな感じですかね。
そうです、そうです。
うん、
で、あと各種、その企業さんとか会社さんで、うん、もしその何かあった時に、そういう予備自衛官がその会社から、その方が行かれた場合は、その国からその会社に手当とか、う
ん、
そういう制度もありまして、
はい
はい、そういう。
いなくなっちゃいますもんね、大事な存在がね。
はい、
へ、
会社にそのお金としてそういう制度もあります、う
ん、あ、なるほど、すごい、結構なんか至れ尽くせりな感じだなと思いますよね。
はい、
はい、で、さっきね、
はい、
まあ、パイロットとかはまだまだお若い、ね、
そうですね、
人でないとっていうことが言われてましたけども、はい、もう私パイロットっていうとブルーインパルスを ねイメージがあって、はい、もうすごいなっていう、
ね、ま、見たことないですもん、僕も。
私ね、はい、姫路にね、何年前やった、
改修工事が終わった時ですね。
やったかな、
はい、
ちょうどね、日曜日だったと思うんですが、
はい、
私ね、ま、仕事で姫路に向かっていたんですけれども、
はい、
大渋滞に巻き込まれて、
ね、はい、
大変なことになったんですよ。早く行かないといけないのに、どうするんだこれは、はい、みたいな。だからすごい人が集まってましたよね、あの時。
その時しか多分来てないので、姫路城の改修、完成の時です。
そうですよね。
はい、そうです、そうです。
そうそう。で、その時にちょうど、だからね、遠目で見れたんですよ、私。
たまたま
車の中から。
はい。
だから、それは何かショーをしてるんじゃなくって、移動してるというか、
まあ、
空あたりをポワーンって飛んでるのを、
はい、
だから、田んぼの中にもみんな結構ね、
はい、
人が出てきてて、見てましたよ。
なるほどですね。
すごかったですよ。なんか、すごい。
逃してます、僕は。逃してますね。せっかく近くに来ているのに。
本当にね、はい、私はもうたまたま本当にまあ、それをチラッと見ただけなんですけど、近くで見た人はよかったやろなと思うんですが。
いいですね。一回見てみたいですね。
あれはかなりの訓練じゃないんですか。
ですよね。
絶対に誰でもなれないですよね。
まあ、挑戦はできます。
そうですね、
はい、
まあ。挑戦をして、ただこのブルーインパスになると、自分の体がついていくかどうかっていうのもすごく重要ですよ、ね、うん、
そうですね。三次試験まであって、やっぱりこの身体検査とかも結構精密にあって、いろんな制限があるので、
はい、
まあ、勉強だけできたからいけるっていうわけではないんですけども。
で、体力もあるからでいけるんじゃなくて、
はい、
自分の体がそれに対応できるかどうかですよね。
はい。航空適性検査っていうのがあって、
はい、はい。はい、
それを合格すれば、学べるんですけども。
なるほどね、
はい。
ここはね、人数的にもやっぱりかなり合格者は少ない。
少ないですね。
ですよね。
はい。
いやー、これはね、まあ、機会があったら本当に近くに来た時は絶対に
見ないと、そうですね、見ないといけないですね。
見ないといけないですよね。まあ、映像とかしか見たことないんですけどね。はい、まあ、こういうかっこいい、ね、パイロットにもなりたいなという夢を持って入られる方も多いでしょうね。
そうですね。
で、このブルーインパルスだけじゃなくって、
そうなんです。
うん、はい、他にどういうような、
航空機ですか。はい、そうです。ブルーインパルス以外にも、その戦闘機って言われるものもあれば、うん、はい、例えば、ヘリコプター、固定翼、ヘリコプター、回転翼ですね。回転、ヘリコプターとかありますし、はい、その哨戒機って言って、こう、警戒をしているような飛行機、航空機もありますし、輸送機とか、はい、もありますし、それは航空学生に合格してその学校に入ってからそれぞれ決まっていくっていう感じですね。
なるほどね。
もちろん航空自衛隊だけではなくて、海上自衛隊にも航空機があるので、
あ、そうなんですか。
船の上から飛び立つような、
はあ、
そういうコースもありますので、それぞれ海上自衛隊を目指される方もおられますし、
はい、
航空自衛隊の方を目指される方もおられます。
そうか、そこだけじゃないんですね。
そうなんです。はい。
いろんな、もう仕事があって。
はい。
おー。
結構でも訓練いろいろ受けて、うん、やっぱりパイロットの資格を取得するのはやっぱ4年後ぐらいになります。学校行き始めてから。かかりますね。で、そこからまだ訓練を積んで、だいたい6年後に1人前ぐらいになるような感じですね。うん、
だから若い方っていうことです
ね。あ、そうですね。もう乗り始めた時には多分もう30とかになっちゃってるので。
はい、はい、はい。
そうです。
ああ、そっか。そういうことがあっての若さですね。はい、ああ、なるほど。まあ、まだまだあるんでしょうけれども。はい、ねえ。
まだまだ。
まだまだありますね。
はい、はい、時間が、
そうなんですよ。まあ、第2。金曜日なんで、来月またね。
はい。
はい。まだまだお話を聞きたいと思うんですが。
はい。
まあ、さっきね、言われてました、迷彩の服を着てらっしゃるという。
そうです。はい、私がこの、明日のイベントのために、はい、明日着ていくために持って帰ってきたので、ちょうどいいなと思って、
はい。
着てきたんです。
ありがとうございます。
ちょっとそれを、じゃあ、告知というか。
はい。お願いします。
は
い、
海上自衛隊阪神基地の方に、掃海艇って言いまして、
はい。
海中の、地雷みたいなものを除去する任務をしている掃海艇というのがありまして、
はい、
それが阪神基地の方から高砂港の方に2日間来まして、
はい、
それが明日14日と15日、
はい、
で14日は14時から17時で、15日は朝の9時から16時で、一般の方が甲板とか乗っていただいて、
はい、
こう見学とかしていただけるようなイベントがあるので、まあ、ちょっと行きにくい場所かもしれないんですけども。
あ、そうなんですね。
はい、
まあ、
駐車場ありますので、
はいはい。
はい、ご都合いい方は、ぜひ来ていただければなと。
もう、いきなり行っちゃっていいんですか？
あ、いきなり行っちゃっていいです。
あ、本当ですか？
予約とか特にないので、フラッと来て、はい
は
い、もうすぐ帰っていただいても結構ですし。
中を案内してもらって。
あ、そうです。その通りです。
あ、はい、私がね、以前、はい、潜水艦の中を見させていただいた。っていう時に、みたいに、まあ、担当の方がついてくださって、ここは困難してるところですよって説明してくださるいうこと
ですね。そうですね。はい。いる海上自衛官に質問したら、質問、返ってくるっていう。
そうですよね。
はい。
答えれることは答えますって言われました。
そんな感じです、
ね。
はい。
そうですよね。
はい。
はい。内緒のことがあるので、言えないことはありますが、とか言われましたけども
。もし、ご都合いい方は来ていただけたらなと。
はい。はい、もう一度場所の方詳しくお願いしてください
。高砂港、私もちょっと行ったことないんですけども。
高砂港。
高砂港の西岸壁、西側の岸壁になります。
はい。はい、
まあ、先ほど Google で調べたらすぐ出てきましたので、
はい、
すぐわかるかなと思います。
はい、
ただ、ちょっと注意事項って言いますか、
はい、
女性の方はちょっと安全上の観点から、ハイヒールであったりとか、スカートとか避けていただければなと。
はい。
あと、両手は使えるようにしてもらえと、してもらえれば。
はい。
手すりとかがあります。カバンは大丈夫です。
うんうんうん、
はい。肩掛けのカバンとかにして、
そうやね、
はい。はい。していただければいいかなと。
あ、なるほど。
思います。
もうスニーカーで動きやすいね。
はい。
パンツを履いてね。
はい。
はい。なるほど、わかりました。
その他にもイベントの詳細とか知りたい方とか、あと先申しました採用試験のもっと詳しい話聞きたい方は、
はい、
私まで連絡いただければと。
あ、本当ですか。ちょっと電話番号、はい、いいですか。
はい、私の、自衛隊の公用の携帯になります。
はい、
0706677-9878、
はい、
0706677-9878、
78、はい、
はい、
わかりました。土曜日が何時でしたっけ、高砂港。
14時から17時。
今週ですよね。
はい。
明日ですよね。
明日、明後日です。
明日、明後日ね。明日が14時から。
朝、阪神基地を出発するので、うん、昼からっていう感じですね。
あ、なるほど。
はい。で、次の日はもう朝からいますので、船が。
はい。
で、9時から16時。
16時まで。
で、ご自由に見学していただけますので。
ご自由です。はい。はい、いいですね。まあ、あまりね、中見ることなんかないですから。
そうですね。
はい、このチャンスは逃すわけにはいかないと思って、私今ちょっと今すぐ予定すごい考えてますので。
ぜひ、私もいますので。
あ、本当ですね、はい。はい。お時間ある方はぜひお越しいただきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい。今日もなかなか興味のあるお話をありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。